こんにちは、水上博一です。本日のゲストは金のさじ銀のさじビジネスイズラブを知る6つの童話の著者であります尾関茂雄さんをお迎えしております。尾関さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
尾関さんはタレント山口萌さん の旦那さんでもいらっしゃいまして、はい、本の帯には、28歳で設立会社を3億円でバイアウトしセミリタイヤということで、現在33歳でいらっしゃいます。はい、で5事業を展開しというふうに書いてありますけれども、ウェブサイトを拝見してたんですけれども、現在はゼールという会社の代表でいらっしゃる、ね、ということですよね。
いくつか代表やってますけど、
はいはい、いくつかっていうのはこちらのラウンジダイニングバー西麻布バースであるとか、はい、あと、これは何ですかね、化粧品の会社
ですか。そうですね、 MC2 っていう、
はい、もうなんていうか、こう多岐にわたってる。で、はい、もともと会社を売却されたアクシブ .com さんもインターネット関係の会社ということで、はい、事業 のドメインというか、がすごく多岐にわたってるように見えるんですけども、こちらはなんていうんですかね、すべてにやっぱり興味を持ってっていうようなことなんですかね。
まあ、そのあるその信頼する人がですね、はい、パートナーでいたときに初めて見たっていう感じですね。
それはやはりもうその方がいらっしゃったからっていうことで、
まあ、そうですね、頼まれて、じゃあやってみようかなとかいう感じがまあ多くてですね、いろいろ経験してみたかったっていうのがあって、IT だけだとなんか世界が狭いなと思ったので、
あ、なるほどね、
まあ、いろんなものを見たかったっていう感じですね。まあ、最近はだんだんその集約して、まあ、沖縄絡みの事業に集約してるっていう感じですね。
現在沖縄の事業
ですね。
具体的にはどんな内容で、
町おこしであったり、はあはあ、まあ、地域振興が中心なんですけど、
う
ん、
それは、インターネットを通じてっていうことではなく、
ではなくてですね、はあ、もう実際東京の、まあ、経営者とか、はい、いろんな、まあ、医者とかいろんな人をですね、はい、沖縄連れてって、まあ、交流会やったりとかですね、はい、内閣府沖縄担当部局の仕事やったり、はあ、まあ、県庁の仕事で講演したりとか、はあ、まあ、委員をやってみたりとかですね、まあ、いろんな範囲のことをやってるんですけど、
なるほど、はい、もう沖縄をこう一つの国に見立てるみたいな、そんな、
そうですね、その昔僕はその IT の時にビットバレーっていうのをやってたんですけど、はい、あれもそのインターネットを使って日本を良くするっていう活動をやりたかったんですよ。でそれがちょっとおかしくなっちゃってやめたんですけど、それと同じように今沖縄をこ うまく活用して日本を良くして活動したいなと思っていてですね、
はい、沖縄を活用してっていう、
そうですね、はい、
あ、
まあ、すごいポテンシャルがある地域なので、はい、まあ、そういったもので日本の、はい、まあ、特にその今日本に足りない、まあ、心を失われている日本だと思うんですけど、まあ、そういったものを沖縄で取り戻していくっていうことをまあやりたいなと思ってです、ね、
あ、まさにこの著書のこうビジネスイズラブと愛であるというところが沖縄にはあると、はい、
そうですね、
いうことですかね、
はい、愛がありますね沖縄には。
ああ、そうですか、はい、どんなところでそういうのを感じられますか。
まあ、そうですね、やっぱり僕は東京生まれの時たちは、特に IT 業界っていうのは非常にこうなんていうかドライっていうかですね、デジタルなんですけど、沖縄に行くとすごいアナログチックで、まずまあ人を信用するところから始まるっていう部分が、IT とかそういうところ仕事でやってると、はい、信用よりその契約から始まるみたいな感じになってくるじゃないですか。
セキュリティがね、
大事、契約してから信頼作るみたい な、はい、なんかそういう感じが多いと思うんですけど、まず信頼があって、その後っていうのが、まあ、すごい大きく違うんじゃないかなと。
あ、
疑って入るのと信用して入るのってやっぱ全然違うなと思いますね。
それはこの著書に書いてあるこのビジネスは愛であるという大きな流れがあるんですけれども、
はい、
このことに気づいたからこ その沖縄の良さっていうのにこう惹かれたっていうことなんですかね。
そうですね、多分その本書いた頃は頭では分かってたんですけど、はい、心ではまだよく分かってなかったなっていうのが、そのちゃんと実感として分かるようになってきたのが沖縄に触れてからですね。
実感というのは、まあ、その愛を体感したということですかね。
そうですね、やっぱりその、うん、僕も気づかなかったんですけど、そうやって人と壁作ってやってた自分は知ってたんですけど、はい、それが普通だと思ってたし、それが全然寂しくもないと思ってたのが、はい、実はすごい寂しかったとか、まあ、他の人と喋って、まあ、寂しいんだろうなって言われた時なんかほろっとこっちまで涙が出てきちゃったりとかですね
ああ、そうなんですか。なんか
そういう感動するっていうんですか、はい、心が動くことっていうのは、うん、まあ、東京じゃあんまなかったですよね。いくら愛だなって言っても、はい、頭では言えたと思うんですけど、でもどっかで自分のやっぱエゴはあったなと思うんですよね。 でその人たちには勝てないなと思いましたもんね。
ということは沖縄にはエゴが少ない、
まあ、もちろんないくはないんですけど、愛がある人が多いですね、はい、
でもビジネスをやる上においては少なからずそのエゴっていうものは出てきて仕方がないところもあるんじゃないかなと思うんですけど、ね、
うん、そうなんですよね。だからそこのバランスがやっぱ多分重要だと思うんですけど、やっぱ何でもかんでも包み込んでもうまくいかないんですよ。やっぱ甘やかしちゃう、まあ、厳しい愛もやっぱり必要だったりもしますし、
厳しさも愛だと。
そうですね、その辺のうまい具合っていうのが、まあ、だから沖縄人ってだから経済が下手ってよく言われるんですけど、
はい、
まあ、その辺のバランスを、はい、まあ、沖縄人は東京から学ぶ必要があるし、東京の人は沖縄から愛を学ぶ必要があるんじゃないかなと思ってるんですよね。
じゃあ沖縄から愛を日本中に発信していくという
、そうですね、まあ、そういう感じでやりたいなと。
いいですね
、はい、できれば、
童話を題材にして本を書かれているというのはすごく斬新な発想で、元ネタをこう何ですかね、形を変えてあるんですけど、
はい、
こう全体はこうそのテイストとかは残されて、うん、少しだけこう変えてあるんですけど、結果的には全部ちょっと違ってる感じがあったり、
はい、
2つの童話をね、うん、混ぜてあったりとか、
そうですね、
いろいろあるんですけど、これはどういうところで気がついたの、発想されたんです
か。まあ、一つやっぱ楽したいから、ね、ひねった方が楽だなっていうのと、またなんかこう長くなんか残したいなってちょっと思ったところがあって、やっぱりこう現時点の入れ込みすぎたらなんかすぐ廃れちゃうんじゃないかなと思ってたんです。まあ、細く長く売れればいいかなと思って、大ヒットしなくてもいいから、まあ、なんか気に入ってる人がちょこちょこいたらいいかなと思ってですね、まあ、子供とかにも話しやすい感じでちょっと、まあ、イメージして
3匹の子豚の話とかもありますね、うん、いきなりキツネとかいろんなの出てきたらびっくりしちゃったんですけど、
なるべくちょっと変なちょっと変えてみたんですけど、
面白いなと思って見てたんですけれども、大関さんはもう、学生の頃からいろんなビジネスをされていて、
はい、
で、2003年に、事業を売却されて、
はい、
で今その後もいろんな複数の会社を、運営されたりなさってるんですけども、僕が外から拝見してる上においてちょっとお聞きしたかったのが、その何ていうんですかね、こう事業に対するこの嗅覚っていうんですかね、それでもってこううまく乗る、波に乗るっていうのがうまいっていうふうに、まあ、書いてらっしゃいましたけども、
うん、
記事とかでね、
はい、
で思ったんですけど、僕は同時にその波を降りるのがうまいんじゃないかなっていうふうに感じたんですけど、はい、その辺ってなんかご自身でなんか考えてらっしゃることってありますか。
そうですね、まあ、僕結構感じるままに動いてるんで、あんま考えてないんですよね。なんか面白くないなと思ってきちゃったんですね、 IT 業界自体がちょっとつまんないなと思って、なんかなんていうんですかね、やっぱ本当反動がないんですよ。なんか感動しないっていうかですね、面白くないんですよね、やっててもなんかつまんない人が多くなってきて、なんか違うなと思った時にでいろいろ模索してたわけですけど、まあ、それで沖縄がやっぱしっくりきたっていうか、これから沖縄来るなと思ってですね。
そうですかね、
やってるんですよ、
はい、いや実は僕も IT 業界なんですけども、
はい、
実は僕も沖縄にハマってまして、
はい、
もう 3,4 年ぐらい毎年、行ってるんですけども、本島行ったり石垣島行ったりとか、
はい、
竹富島行ったりとかしてシュノーケリングとかもやったりしてるんですけど、
はい、
なんでですかね、なんか沖縄いいですよね。
まあ、もちろん自然もいいっていうのもあると思うんですけど、うん、そのやっぱり心の部分だと思うんですよね。結局今の社会も、まあ、どんどん経済もされてくるし、結局お金バブルとか経験してお金あっても幸せじゃないじゃんっていうのがみんなも気づいてきたと思うんですよ。それで何なのかな幸せはっていう時に僕は沖縄にヒントがあると思うんですけど、やっぱその彼らはその樽を知ってるっていうところもありますし、まあ、今を楽しむとかですね、いろんなまあ感覚、まあ、そういったものが神聖なんじゃないですかね。
樽を捨てるとかって充足感っていうか、
そうですね、
十分だ
っていう、まあ、欲張らないっていうかですね、
うん、
必要以上必要以上っていうのが今の東京の、まあ、なんですか、前年比必ず利益上げていかない、伸ばしていかなきゃいけない、
はい、
もっともっともっともっとっていうのは、はいはい、普通に考えたらもう限界来るわけですよ。そんなありえないですね、無限に成長していくなんて。
そうですね、
がん細胞みたいなもんですから、そんなだったらもう死ぬわけですよ、本体すらも無理が来てですね
、はい、
そういうことを思考するっていうのはやっぱそもそも無理があると、自然にそぐわないわけですよ。 あ、そういう生き方してる限りやっぱり幸せになれないんですよね、うん、やっぱ自然に沿った生き方しないと、まあ、人も生物ですから、
はい、
その自然と適合していかないと、まあ、いけないっていうのが、まあ、今の環境問題が象徴してるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど、
はい、なんでまあそれをみんな無意識に求めてて、沖縄に結構観光客もどんどん伸びてるんですね。沖縄は沖縄だけ一人勝ちぐらいな感じで伸びてるぐらいです
よ。そうですか。
すごい、まあ、人口も増えてますし、
あ
でも沖縄はもちろん光と闇がいっぱいあるんでですね、いろんな面があるんですけど、そういう特殊な面っていうんですか、日本の原点みたいなものが残ってますね。はい、
そのまあ、ちょっとインターネットの業界とあと今の沖縄っていう両面を知ってらっしゃる尾関さんだからこそ、まあ、今言える言葉なのかなっていうふうに思いましたけども、
うん、ですね、幸いいろんなことを経験させてもらえたんで、うん、まあ、幸せですね。
ねえ、でも飲食とかはどうでした？面白いですかね。
飲食もやっぱりドロドロしてるというかすごいアナログなんですよ、人間性が強いというか、契約とかで縛れないし、非常に、まあ、あなたが好きだからとか嫌いだからとか、特にも天候によって左右されたりとか、
あ、そうですね、
結構お店に来る要素っていうのも、うん、美味しいからっていうのもあるでしょうし、
はい、
まあ、好きだからとか、うん、雰囲気いいからとか、
な
んかそう測れないものっていうんですか、目に見えないものの価値が結構大きかったりして、
そうですね、
美味しさっていうのも測れないじゃないですか、
はい、
なんか数値化できないし、
好みもありますね。
そうですね、だそういう本当形式化できないものがすごい価値を持ってるなっていうのも感じましたね、はい、
そういうところからなんか経営はその、まあ、書かれた後に、著書を書かれた後にそのバースという西麻布のお店をやられてる、はい、やられてるわけなんですけれども、その時になんかそういった愛っていうもののこう深さっていうんですかね、ビジネスに愛はよりこう必要なんじゃないかっていうことも感じたりとかっていうのがあるんですかね。
まあ、ビジネスに限らずね、本当は何でも愛が必要だと思うんですけど、
うん、まあそうです。
特にビジネスに愛が欠けてんじゃないかなと思うので、うん、まあえてそういうふうにちょっと書いたんですけど。
なるほどね。
はい、
あとインターネット上の記事を拝見していて、
はい、
そのビジネスを展開していく中で、いろんなこう、まあ出会いがあったという話をされている中で、はい、大橋善太郎さんの
例、はい、
だったんですけども、大橋さんとの間ではどういったことをお話しされてたんですか？
善太郎さん、まあ、いろんな話してますけど、まあ、あの人も最近ちょっと沖縄に呼んでですね僕たちでやってるすごい研修っていうのを、
ね、
やらしたん
です。あ、そうなんですか。
やってもらって
すごい会議って
彼はすごい会議だったんで、
はい、
ちょっと僕たちはすごい研修やって
すごい研修、
うん、まあ、沖縄でその心感じる研修やってるんですよ。でそれをまあ紹介したらすごい感動しててですね、でやっぱり彼となんかすごいなんか気が合うっていうかですね、まあ、面白いんですよ。すごいいい人で、
はい、
楽しいから、まあ、その人と喋っててやっぱ愛って大事だよねっていうのも あったんですけどね。コーチングマネジメントコーチでちょっといろいろ一緒にやったりとかしてたんで、はい、機能しないっていうか、まあ、本当に愛がないとどんなにいい会議してもうまくいかないよねっていう。
大橋さんもアメリカで IT ビジネスで成功された方ですよ ね、はい、なんかあれですかね、 IT ビジネスをやると愛に目覚めるんですかね。
いや、どっちかじゃないですか。もう目覚めるか、もとことん愛がなくドライに行くか
そう
とことん効率とことんもう機能みたいな。
あ、そうですかね、
まあ、でも機能に徹した方が儲かると思うんですけどね、まあ、今の現時点ではページビューを増やすためにいろんな機能を入れていけば、
はい、
まあ、儲かれちゃうもんですけど、
はい、
まあ、そういうのが面白いのかなっていうのが、まあ、僕の中ではあったというですね
ちょっと耳が痛い話ですけど、
いやいや、まあ、個人の好みですかね。僕は嫌だったなと思っただけで、
いや確かにインターネットの、まあ、効率の良さというか機能的な部分とやはり、人と人との関係性という中での、まあ、愛の部分というんですかね、それは両方とも持っていたいなというのは僕も個人的には思っているんですけれども、そこを、まあ、どっちかに深掘りしていくっていうことでもないんですよ ね、 なんか
ね、もちろん両方本当あった方がいいと思
う、うん、そうですよね。
それがあったから、まあ、一番最初にやっぱり僕はビットバレーっていうのやったし、バートゥザピープルで人々にそういう格安でツールが手に入れば、はい、まあ、いろんな形で情報革命が起きていくだろうなっていうのがあってやったんですけど、はい、結局やっぱり心が伴ってないと どんなツールも、まあ、よくならないなっていうか、ナイフと一緒だと思うんですけど、やっぱりその人を殺す人もいれば料理作る人もいるし、どうやってナイフ使うのかっていうのが心の問題になってくるじゃないですか。
ツールとしてはね、ナイフは一つですけれども、
IT も結局ツールなので、でどういうふうに使っていくのかっていう根本がやっぱりなければ意味ないんじゃないかなと思ってですね。
使う人によって凶器にもなるし、
はい、
料理の道具にもなるしと。
そうですね、
いうところですよね。まあ、僕が存じ上げている限りで、サイバーエージェントの藤田社長であるとか、はい、あとはネットエイジの西川社長であるとかっていう方々と、はい、そのビットバレーのね、まあ、盛り上がっている時にお会いしてたと思うんですけども、
はい、
その時っていうのはどんな感じだったですか、そのビットバレーの盛り上がりっていう。
ビットバレーもですね、やっぱその例えば藤田さんとかは弾いてましたし、ね、俺そういうの嫌だよって言ってたし、
ね、そうだったんですか、まあ、石川さんがね中心になってた。
もともとはですね、僕たち その仲間で飲み会してたのが中心だったんですよね。でそこに、まあ、小池さんとか西川さんのアイデアが入って重なって大きくなっていったっていう感じなんですよ。で実在したのは僕たちですし、
そうですか、だからその
宣伝っていうかイメージを彼らがこう作ってくれて、そういう形で、まあ、お互い持ち場分けで、まあ、機能したんですけど、なんか訳もわからん時代的な熱狂っていうんですか、なんかそういうのありましたね、
はい、
僕たちも訳もわからず興奮度図に巻き込まれていったみたいなところがあったんですけど、
1年ぐらいだったんですかね。
そうですね、気づいたらあれみたいな、ちょっとなんかおかしくないかっていうことでやめたんですけど、まあ、本当にあっという間でしたね。
その時はもうアクシブ .com の方は
途中からですね。
あ、
はい、途中から作りました。
あと、まあ、バイアウトされて、アクシブ .com をバイアウトされた時なんですけれども、はい、その事業を売却された時っていうのは、僕もちょっと経験あるんですけれども、はい、こう上がり感っていうんですかね、一丁上がりっていうようなイメージで、うん、なんかこう落ち着いちゃう感じを僕はちょっと思って、そこからこう復活するのに半年ぐらいかかったのかな。尾関さんとかはその売却した後ってどんな感じイメージだったんですかね。
まあ、売却した時はちょっと裏切られたと思ってる思いが強かったんですよ。
そうなんですか。
もう失意のうちに打ったっていうか、まあ、なんかこう戦う気力も起きなかったっていうかですね、まあ、いろいろ対立があったんですけど、まあ、それでなんか嫌だなと思って、ちょっと人間不信に拍車がかかってやめてですね。
そうだったんです
か。なんかもう所詮世の中ってみたいな感じの、ちょっとこうドライな感じだったんですけど、まあ、その後やっぱその大学院も行きつつですね、
はい、
やっぱつまんないなみたいなことで、でまたなんか始め出すんですけど、まあ切り替えて頑張ろうかなっていう感じでしたね。
そうですか、はい、いやなんかこう今バイアウトで、上がったっていうかやったっていうんではなく、ちょっとネガティブな感じだったっていうことですね。
まあ、そうですね、そのままやっぱりねやってた方がねもっといろんなことできたでしょうし、別にすごいお金が欲しかったっていうわけでもないですからね、そのままやってる方が面白いじゃないですか。
そういうのもなんか今回の著書 そのビジネスは愛だっていうところに
そうかもしれないですね。はい、
その後ですもんね、これ書かれたの。
そうですね、はい、まあ、多分まあ、でも僕に愛がなかったからそういう結果になったと思うんですけど、だからやっぱり自業自得っていうかですね、何でも、まあ、勉強になりますね。今まではまあ良かったなと思うんですけど、やめて良かったなと思いますけど、それがなかったら学べなかったと思うんですよ。はい、
全てを学びに変えて、
まあ、そうですね、そういうの方が得じゃないですか。
そうですね、そう思います
。恨んだりするよりも、
はい、そうですね、
はい、
本日は、はい、金のさじ銀のさじ、ビジネスイズラブを知る6つの童話の著者であります尾関茂雄さんをお迎えいたしました。尾関さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。